お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書28章12節から26節と29章そして30章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書28章の学びをしていますが、12節。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこうおせられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。一般的なサタンの肖像には角があり、三つ股に分かれた尻尾とヤギのような足を持っていますが、それはギリシャ神話のバッカスから来ています。しかし神様の御言葉はサタンをそんな風に示してはいません。聖書には彼が美の極みであったと書かれているのです。もしサタンを見ることができたなら、彼はあなたが今まで見た被造物のうちで最も美しいものなんです。パウロはサタンの手下どもについて次のように述べています。第二コリント人への手紙11章の13節から15節。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。そしてエゼキエルはさらにこのものについて次のように述べています。あなたは全きものの典型であった。知恵に満ち美の極みであった。彼を引き下ろしたものは何だったのでしょうか。その答えは15節に行った時にわかります。エゼキエル書28章の13節。あなたは神の園、エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目の羽、トパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、シマメの羽、碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた火に整えられていた。あなたは神の園エデンにいてと書かれていますが、ツロの王は一人もエデンの園にいたことはありません。またあらゆる宝石があなたを覆っていたとありますが、彼がどれほど美しい被造物であったか想像できるでしょうか。またここにはあなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた火に整えられていたと書かれています。彼は歌が歌えただけでなく、彼一人で巧みな曲を奏でるバンド演奏も行うことができたのです。彼自身が音楽だったのです。あなたはこの地上での音楽の起源を知っておられるでしょうか。創世記4章の21節に遡ると、音楽がカインの子孫に由来することがわかります。創世記4章の21節にはこのように書かれています。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべてのものの先祖となった。今の時代の音楽を聴いていると、中には地獄から出てきたものだと思うような音楽もありますが、サタンはミュージシャンだったのです。エゼキエル書28章の14節。 私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いたと書かれていますが、つまり彼は神様の御座を守っていたのです。それは地上にあったエデンの園のことではなく、明らかに天国そのものの描写です。もちろんサタンは天国にアクセスすることができたのです。エゼキエル書28章の15節。あなたの行いは、あなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。サタンは神様の御座を守っていました。つまり彼は被造物がつくことのできる最高の地位についていたのです。それでは彼を堕落させたものは一体何だったのでしょうか。エゼキエルはそのことを語ってはいませんが、イザヤ書14章の12節から15節には次のように書かれています。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。サタンを堕落させた者は高慢でした。サタンは自分の王座を高く上げたかったのです。彼は自分自身を神様から切り離して、自分が神様になりたいと思いました。こうしてサタンは神様に反抗したのです。もしあなたが今日、自分は着くべきところに到達した。自分は完全だと考え、自分を標準として掲げるような生徒の一人であるなら、あなたは非常に危険な状態にあるのです。サタンは光の御使いであったことを思い出してください。彼は完全でした。それでも彼は堕落したのです。私たちは弱い肉なる人間にしか過ぎません。ですからよくよく高慢には気をつけなければならないのです。神様は反抗をお許しにはなりません。では神様は何をされるのでしょう。エゼキエル書28章の16節。あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として、神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。サタンは自分の罪のゆえに裁かれます。彼は被造物にしか過ぎません。17節。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたの心は自分の美しさに高ぶりとあるように、サタンは高慢のゆえに神様に反抗したのです。またここには、その輝きのために自分の知恵を腐らせたと書かれています。ご存知の通り、最も知恵のある人間であったソロモンも愚かなことをしました。そしてここでは、神様が作られたもののうちで最も偉大なもの、完全であったものが全く愚かなことをしてしまいました。同じように神様の子供であるあなたも今日同じことをする可能性があるのです。 そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物としたと書かれていますが、神様はいつの日かサタンを見せ物にされるのです。エゼキエル書28章の10節。国々の民のうちであなたを知る者は皆、あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえになくなってしまう。将来のいつの日か、神様はサタンをご自分の宇宙から捨て去ってしまわれます。そのような日が必ずやってくるのです。20節から24節には、シドンに対する裁きが宣告されていますが、シドンに対する裁きは完全な破壊ではありません。神様はシドンの巷には血が流れると言われます。そして全くその通りのことが起こります。これは歴史です。次のことに注目するのは興味深いことです。力のあった町、首都であったツロは破壊され、裸岩のように削り取られ、二度と再建されることはありません。それなのにツロからほぼ 24km しか離れていないシドンが裁かれはしましたが、破壊はされなかったのです。ですからシドンの町は今も存在します。そこは近隣諸国からの原油が持ち込まれる場所です。原油はパイプで運ばれ、ここで船に積み込まれます。ですからシドンは今も繁栄している港です。ところが海岸線を下ると、そこには廃墟となった鶴があり、ほんの小さな漁村があるだけなのです。神様は鶴は決して再建されないと言われます。神様はご自分が言っておられることがどういうことか知っておられました。この章で神様は予言を明快にされています。ツロは破壊され、再建されることはない。シドンは裁かれるが、破壊されることはないというわけです。この時からおよそ2500年経って、今日ツロはなくなってしまいましたが、シドンは存続しています。エゼキエル書28章の25節から26節。神である主はこうおせられる。私がイスラエルの家を散らされていた国々の民の中から集めるとき、私は諸国の民の目の前で私の聖なることを示そう。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた土地に住み着こう。彼らはそこに安らかに住み、家々を建て、ブドウ畑を作る。彼らは安らかにそこに住み着こう。周りで彼らを侮るすべての者に私が裁きを下すとき、彼らは私が彼らの神、主であることを知ろう。神様は、私はイスラエルをもう一度集めるつもりであると言われます。サタンはイスラエルの子らに対する神様のご計画の邪魔をすることはできません。同時に今日のどんな神学者もイスラエルをかの地に平和のうちに回復されるという神様のご計画を却下することはできないのです。あまりにも多くの神学者たちが神様はイスラエルの国を見捨ててしまわれたというときに人々に信用されるのはそのメッセージを聞く人たちがイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、ダニエル書と書預言書を知ってはいないからなのです。これらの預言書の主題は神様は国としてのイスラエルを見捨ててしまってはおられないということです。だからこそ私たちは預言書を勉強しなければならないのです。これらの預言書は神様の御言葉に新しい光を投げかけ、すべてが正しい場所に落ち着くのです。さて、エゼキエル書29章の学びに入りますが、ツロに関する預言は注目すべきものです。同時にエジプトに関する予言も興味深く、この章には注目すべき予言が書かれています。エジプトは偉大な国で破壊されはしませんでした。エジプトはその尊厳を何世紀にもわたって保ち続けました。エジプトは最も古い国の一つです。 この国は防衛のために周りに城壁を築く必要はありませんでした。結局のところ、砂漠自体がとても良い防衛手段であったのです。この国には入り口は一つしかありませんでした。それはナイル川流域を通るものでした。エジプトが守備のためにしなければならなかったことは、その場所に的確な防衛措置を置くことだけでした。ですからエジプトの町々は城壁で囲まれてはいなかったことがわかります。城壁は必要ではなかったのです。さて神様はエジプト人たちが40年間の捕囚に行くようになると言っておられます。エゼキエル書29章の1節から2節。第10年の第10の月の12日。私に次のような主の言葉があった。人の子よ、顔をエジプトの王パロに向け、彼及びエジプト全体に予言し。神様はエジプトの地に対してとても明確な態度を取られます。神様の民を無理やりに奴隷にしてレンガ製造所で働かせ、彼らに偶像礼拝を教えたのはこの国でした。エジプトは何年にもわたってイスラエルの苦労の種でした。それでもイスラエルは常に助けを求めてエジプトのもとに走っていったのです。どういうわけかイスラエルの子らはエジプトに寄りかかっているようでした。しかし今神様はご自分がエジプトに反対されエジプトを滅ぼされると語られます。29章の3節。こう語って言え。神である主はこうおせられる。エジプトの王パロよ。私はあなたに立ち向かう。あなたは自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作ったと言っている。パロは、これは俺の川だと言っているワニになぞらえています。エジプトがあらゆる種類の鳥や獣や虫を礼拝したことは興味深いことです。エジプトに対する出エジプト記7章から11章にある災害はエジプトが礼拝していた神々に狙いをつけたものです。パロはユダのメギドでヨシアを打ち負かしたパロネコの孫でした。事実ヨシアはその戦いで殺されました。エホヤキム王、エホヤキン王、そしてゼデキヤ王は3人ともエルサレムが包囲された時にパロ・ホフラに頼りました。エジプトの軍隊が北上し、フェニキアまでも出て行って、強制的にカルデア人たちのエルサレム包囲を解かせました。預言者エレミアは、パロ・ホフラの破滅を宣告しました。エレミア書46章の25節から26節にはこのように書かれています。イスラエルの神、万軍の主は仰せられる。見よ、私は野のアモンと、パロとエジプト、その神々と王たち、パロと彼により頼む者たちと罰する。私は彼らを、その命を狙っている者たちの手、すなわち、バビロンの王、ネブカデレザルの手と、その家来たちの手に渡す。その後エジプトは、昔の日のように人が住むようになる。主の見つけ。評論家たちが問題にしてきたエジプトが滅びるという予言がこの時には成就しなかったという事実に注目するのは面白いかもしれません。この予言は17年後に成就しました。でももしもこの予言を注意深く読むならば、エゼキエルを通して予言はこの時に与えられはしましたが、すぐに成就するとは一言も言われていません。エジプトは神様がそのようになると言われた通りに、17年後に滅ぼされました。さて、エジプトに何が起こると神様が言われたかに注目してください。エゼキエル書29章の13節。まことに神である主はこうおせられる。40年の終わりになって、私はエジプト人を散らされていた国々の民の中から集め。 17年後にバビロンの王ネブカデネザルが来て、エジプト人たちを捕囚に連れて行きました。彼らはイスラエルのように70年ではなく40年間捕囚になっていました。エゼキエル書29章の14節から15節。エジプトの繁栄を元通りにする。彼らをその出身地、パテロスの地に帰らせる。彼らはそこで、取るに足りない王国となる。どの王国にも劣り、二度と諸国の民の上に抜きんでることはない。彼らが諸国の民を支配しないように、私は彼らを小さくする。エジプトは古代世界では偉大な権力を持っていました。彼らの記念碑や墓によって彼らが他に並ぶもののない文明を持っていたことは明らかです。今日多くの歴史家たちはギリシャ人たちがエジプト人たちからとても多くの情報を得たと信じています。そのようにエジプトは偉大な国でした。でも神様は言われました。私はネブカデネザルにお前たちを占領させる。それだけではなく、お前たちは40年の間捕囚になる。そしてその時の終わりに自分たちの地に帰るが、お前たちは劣った王国となる。事実、数々の王国の中で最も劣ったものとなるのだ。そしてこの予言はその通りに成就しています。エゼキエル書29章の19節から20節。それゆえ神である主はこうおせられる。私はバビロンの王ネブカデレザルにエジプトの地を与えよう。彼はその富を取り上げ、物を分取り、獲物をかすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなる。彼が働いた報酬として、私は彼にエジプトの地を与える。彼らが私のために働いたからだ。神である主の御告げ。ご覧のように、バビロンはツロとエジプトと、そしてもちろんイスラエルを含むこれらすべての国々を征服しなければなりませんでした。バビロンは最初の偉大な帝国でした。さて、エゼキエル書30章の学びに入りますが、この章は哀歌と考えられています。エゼキエルはエジプトの荒廃を語ります。そしてエジプトは確かに荒廃した国です。一節。次のような主の言葉が私にあった。エゼキエルはこれが神様からの言葉であることを繰り返し宣言しているのです。二節。人の子よ、予言して言え。神である主はこうおせられる。泣きわめけ、ああ、その日よ。この時は哀歌の時なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエジプトに対する予言というテーマで、エゼキエル書28章12節から26節と29章、そして30章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。